聖書を朗読いたします。ローマの信徒への手紙第5章15節から17節を朗読いたします。新約聖書280ページ、ローマの信徒への手紙5章15節から17節。しかし恵みの賜物は罪とは比較になりません。一人の罪によって多くの人が死ぬことになったとすれば、なおさら神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みの賜物とは多くの人に豊かに注がれるのです。この賜物は罪を犯した一人によってもたらされたようなものではありません。裁きの場合は一つの罪でも有罪の判決が下されますが、恵みが働くときには、いかに多くの罪があっても、無罪の判決が下されるからです。一人の罪によって、その一人を通して死が支配するようになったとすれば、なおさら神の恵みと義の賜物等を豊かに受けている人は、一人のイエス・キリストを通して生き、支配するようになるのです。以上です。今朝は今朗読いたしましたローマの信徒への手紙5章15節から17節の御言葉に心を集めて学びたいと思います。パウロは5章の14節で、実にアダムは来たるべき方を前もって表すものだったのですと述べました。来たるべき方とは旧約聖書で予言されていた救い主メシアを指します。すなわち主イエスキリストです。最初の人間であるアダムはそのイエスキリストを前もって指し示すものでありました。つまりアダムはキリストの雛形、余計であったのです。パウロは15節以下でこのアダムとキリストを対比し、その類比を説明します。両者には類似点と相違点があります。そして類似点はある意味一つだけだと言ってもよいでしょう。それは一人の行為によって多くの人が決定的影響を受けたという点です。アダムの行為によって、またイエス・キリストの行為によって多くの人が決定的影響を受けました。それはなぜなのか。それは両者ともに代表者であったからです。契約の代表者でした。代表者であったがゆえに彼らの行為の影響は彼ら自身にとどまることはありませんでした。アダムの行為はアダムだけに影響を及ぼしたのではなく、彼によって代表された全人類に影響を及ぼしました。同じようにイエス・キリストの行為も彼自身だけに影響を及ぼしたのではなく、彼によって代表されるすべての人に影響を及ぼしたのです。アダムもキリストも代表者であったがゆえに、彼らによって代表されたすべての人々に決定的な影響を与えました。これが両者の類似点だと言えます。では相違点はどうでしょうか。この15節から17節は、その相違点を述べているところだと言えます。15節が相違点についての第一の発言です。15節の前半にはこうあります。しかし恵みの賜物は罪とは比較になりません。恵みの賜物はイエス・キリストが人間にもたらした神の恵みを指しています。そしてここの罪はアダムが人間にもたらしたものです。この両者は比較になりませんとパウロは言います。つまり両者は大きく異なるのです。パウロはこの5章の1節から11節で、 信仰によって義とされる者に与えられる祝福を数え上げてきました。神様との平和、神様との和解、将来の救いの完成、そして現在を神を喜び、神を誇りとして生きることができるということでした。これらの恵みの賜物は言うまでもなく、罪や罪禍とは全く異なります。罪とは、正しい道からそれて多くの罪を犯すことです。そういう歩みと、神の恵みの賜物とは全く正反対だということができます。アダムとキリストとの間には様々な相違点があります。まず両者の行いの動機が全く違いました。アダムが罪を犯した時のことを思い起こしていただきたいわけですが、彼はなぜ罪を犯したのでしょうか。なぜ神様が食べてはならないと禁じられた木の実を食べてしまったのでしょうか。その時、蛇は誘惑して言いました。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなる。そしてこの誘惑にそそかされて、アダムとエバはこの実を食べました。つまり、神のようになりたかったのです。被造物である自分自身の存在に満足できなくなったのです。自分の分を超えて、神のようになろうとした。それが彼らが堕落した動機でありました。つまり、自己主張ですね。自分を王として生きたかった。神のしもべではなく、神なしの自己主張に生きたかったのです。それが彼らが禁じられた木の実を食べた根本的動機でありました。一方のイエス・キリストはどうでしょうか。教会の暦では受難節に入っていますが、受難の姿によく表されているように、主イエスの行為の動機は自己主張ではなく自己犠牲に生きることでした。自己の思いに従うのではなく、父なる神様の御心に従うことでした。父なる神様の御心に従って自己を捧げる。それが主イエスの行為の動機であったということができます。15節の後半にはこうあります。一人の罪によって多くの人が死ぬことになったとすれば、なおさら神の恵みと一人の人、イエス・キリストの恵みの賜物とは、多くの人に豊かに注がれるのです。アダムとキリストの相違点として、それぞれの行為の招いた結果が異なることが明らかにされています。一人の罪によって多くの人が死ぬことになった。これがアダムの行為が招いたことです。すでに12節で、パウロは、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのですと述べて、このことを明らかにしています。15節の一人の罪は言うまでもなく、アダムの罪を指します。そしてこのアダムの罪が原因となって、多くの人が死ぬことになりました。多くの人が死ぬことになった原因は、アダムの罪にありました。アダムと多くの人の死には、因果関係があります。アダムはこの世に死を招きました。それに対してキリストはどうなのでしょうか。15節によれば、キリストによって多くの人に恵みの賜物が注がれることになりました。キリストの行為がそれを招いたのです。注意したい一つのことは、パウロは決してアダムの行為が招いた結果とキリストの行為が招いた結果を単純に並べているのではないということです。 15節にはなおさらという言葉があります。翻訳によってはさらに一層とかならばますますなどとも訳されます。つまりアダムの行為が招いた結果とキリストの行為が招いた結果を比較したとき、後者は前者と比較してはるかに勝っている、比較にならないほど素晴らしいということを表しています。アダムの罪かとキリストの恵みが同じような大きさで描かれているのではありません。キリストの恵みはアダムの罪かを大きく凌駕しているのです。それが強調されています。アダムの罪かは確かに深刻です。しかしキリストの恵みはそれをはるかに変えて大きく、また力強い。それがここでは強調されているのです。一人の罪によって多くの人が死ぬことになった。この現実に立ち向かいうるのは神の恵みとイエス・キリストの恵みのみです。罪に、またその結果に対抗できるのは人間の力ではありません。人間にはそのような力はありません。カルバンはこの箇所を仲介して次のように述べています。もしアダムの堕落が多くの人々に破滅をもたらしたとしても、神の恵みはさらにそれ以上に多くの人々に益をもたらす。なぜなら、明らかにキリストの救いの力は、アダムの破壊の力よりはるかに力強いからである。カルバンが言うように、アダムの破滅の力よりはるかに力強いのが、キリストの救いの力です。このキリストによって、キリストの恵みの賜物が多くの人に豊かに注がれていると、パウロは15節の最後で述べています。アダムの罪の結果よりも、キリストの十字架の血による恵みの賜物の方が圧倒的に強いのです。罪の結果よりもキリストの御業の結果の方が圧倒的に強い。神の裁きの結果よりもキリストにある神の愛の方が強いのです。私たちは自分の罪や自分の腐敗に正直に目を留めれば、ある意味とても絶望的な思いにもなります。また自分のことだけではありません。この罪の世界、腐敗したこの世の現実を見ていますと、本当に絶望的な思いにもなります。希望を見失いそうになります。しかし聖書は語ります。罪よりもキリストの恵みははるかに大きいのです。罪の結果を凌駕するだけの力がキリストの救いにはあります。そこに私たちの希望もあるのです。アダムとキリストとの相違についての第二の主張が16節で述べられています。この賜物は罪を犯した一人によってもたらされたようなものではありません。裁きの場合は一つの罪でも有罪の判決が下されますが、恵みが働くときには、いかに多くの罪があっても、無罪の判決が下されるからです。この賜物とは、キリストを通して与えられた神の賜物です。罪を犯した一人によってもたらされたようなものとは、アダムの罪の結果です。キリストを通して与えられた神の賜物は、アダムの罪の結果と決して同等ではありません。大きく異なります。ではどう異なるのでしょうか。それが16節の後半です。それによれば、アダムの罪の結果起こった裁きと、キリストによる神の恵みの賜物との間には、二つの決定的な違いがあります。一つは、関わる 罪過の数の違いです。裁きはアダムによる一つの罪過の結果です。しかし恵みの賜物は無数の罪過に対する神の許しです。そしてもう一つは結果の違いです。アダムに下された裁きはすべての人々に有罪判決をもたらします。しかし神の恵みの賜物は多くの人々に義認をもたらします。無罪判決に至らせるのです。一つの罪が有罪判決に導き、多くの罪が無罪判決に導かれます。それほどに裁きと恵みは異なります。つまり神の恵みは裁きを圧倒することができるのです。罪に対して有罪判決が下る、これは極めて自然な流れです。まあ、私たちの国でも、また多くの国でも、法律に反した違反を犯せば、それが罪とされて裁判で有罪の判決が下ります。で、これは自然なことです。原因と結果の組み合わせとして極めて自然です。自然の流れとも言えます。しかし恵みの場合はどうでしょうか。多くの罪過があるにもかかわらず無罪判決が下る、義と認められる、これは全く自然の流れではありません。この世の裁判でこういうことは決して起こりません。自然の流れで言うならば、多くの罪過があれば多くの裁きが下るのです。多くの有罪判決が下るのです。多くの罪過があればそれだけ許しが難しくなる、それが自然です。しかし恵みの場合は多くの罪過があっても無罪判決が下るのです。このいわば不自然なことを成し遂げたのが神の恵みなのだというふうにパウロは語ります。多くの罪過が無罪とされる、それは本来ありえないことです。しかしそのありえないことを実現したのが神の恵みです。圧倒的な神の恵みなのです。パウロはこのようにアダムとキリストを比較して論じています。アダムとキリストの比較は必ずしも分かりやすいものではないというふうに私自身は感じます。まあ、心にストンと、あ、そうかというふうに思えるのかといえば、必ずしもそうではないように思います。それはこれをただ理屈として理解しようとするからです。そしてこれを理屈として理解しようとすれば、人間はそこでいろいろとへりくつを述べたくなるのです。まあ、先週も申し上げましたように、アダムを代表として自分が選んだわけでもないのに、なぜアダムの罪の責任を自分が負わなければならないのか、そういうような文句も生まれてくるわけです。パウロはここで一方では罪のことを示し、他方では恵みのことを示しています。大切なことは、抽象的な罪のこと、あるいは罪の概念のことではありません。率直に言って、自分の罪が本当にわからなければ、キリストの恵みもわかりません。キリストの恵みをわからせるために、パウロは罪のことを示しているのです。罪の問題を通常人間は考えようとはしないのだというふうに思います。真剣に考えようとはしません。なぜならば、自らの罪の問題を本当に真面目に考え続けたならば、人は生きていくことができないからです。 自分の罪の深さを追求していっても、それに解決があるわけではありません。そこには救いがないのです。つまり人間は、許されるということがなければ、罪のことを真剣に考えることはできないのです。罪のことだけを、自分の罪のことだけを突き詰めて考えれば、人は生きられなくなります。罪を考えるということは、自分を責めるということであり、また自分を追い詰めることです。ですからそこに許しが提示されていなければ、人間は生きられません。それゆえ、許しを知らない人は、罪を認めない生き方をします。そうせざるを得ないのです。あるいは罪を深く考えることなく、曖昧に自分を許しながら生きていくことになります。しかし聖書は、罪を厳しく指摘します。ある意味本当に厳しく指摘します。そして聖書は、罪と許しを一緒に提示しているのです。許しがあるから罪が認められるのです。罪を曖昧にせず、それをある意味厳しく見つめることができるのは、許しがあるからです。許しを知っているからです。キリストの恵みが確かであるから、アダムによる罪責を、また腐敗を自分のものとして認めることができるのです。そのようにアダムの罪は、キリストの恵みとともに理解されるものです。両者を切り離すことはできませんし、また切り離してはならないのです。罪の自覚がキリストの恵みと切り離されれば、罪の大きさに圧倒されて人は生きていけなくなります。しかしキリストの恵みが罪に対して圧倒的に大きいとパウロは語るのです。恵みが働くときにはいかに多くの罪があっても、無罪の判決が下されるのです。17節は、この15節、16節の主張をさらに展開している部分だと言えます。一人の罪によって、その一人の人を通して、一人を通して死が支配するようになったとすれば、なおさら、神の恵みと義の賜物等を豊かに受けている人は、一人のイエス・キリストを通して生き、支配するようになるのです。一人の罪によって、その一人を通して死が支配するようになった。この主張は15節に述べられていた、一人の罪によって多くの人が死ぬことになった。の、繰り返しだと言えます。アダム一人の罪によって多くの人が死ぬことになりました。17節でもアダムとキリストが対比されています。一人の人を通してと一人のイエス・キリストを通しての対比があります。一人の人の行動が多くの人の存在を決定するという類似点がここでも示されています。そして17節は、アダムの行為の結果とキリストの行為の結果がいずれもですね、この支配するという動詞で言い表されているのがわかります。一人の罪によってその一人を通して死が支配するようになりました。アダムの罪の結果として死が支配するようになったのです。死が支配するとは一体どういうことでしょうか。支配すると訳されている言葉は、王国という言葉に由来するもので、ここは王になる、あるいは王として治めるというふうに訳すことができる言葉です。死が王になる。死が王として統治するということです。死が最も力を持っているのです。 人間はその死の力に支配されます。人間に対し、死に対して人間はひたすら受け身です。誰も死を支配することができません。抵抗することはできるかもしれない。しかし最終的に死に打ち勝つことはできないのです。人間は死に対して結局受け身で対応するしかありません。まあ、人間は元気な時はですね、あたかも自分が王であるかのように、まあ、生きがって生きることもあるかもしれません。しかし実はどんな時も死がその人を支配しているのです。死が王になった。これがアダムの罪による結果です。では恵みの場合はどうでしょうか。パウロは17節の後半でこう述べています。なおさら神の恵みと義の賜物等を豊かに受けている人は、一人のイエス・キリストを通して生き支配するようになるのです。ここにあるなおさらという言葉も、後者が前者と比較して圧倒的に大きいということを示しています。アダムの罪の結果がどれほど深刻であっても、キリストの恵みはそれを圧倒するのです。ここにあります、神の恵みと義の賜物とを豊かに受けている人というのは、今神の恵みと義の賜物を受けている人ですから、これはキリスト者を指しています。信仰によって義とされた人たちです。まあ、あるいは教会共同体を指しているというふうに理解しても良いでしょう。そのキリスト者たちは、一人のイエス・キリストを通して生き支配するようになるというふうに言われています。直訳すれば、一人のイエス・キリストを通して命にあって王となるであろう。命にあって王となるであろうというふうになります。ここの動詞は未来形です。キリスト者の未来について述べられています。まあ、キリスト者は永遠の命に生きるものとなるということと、王となるという二つのことがここでは言われています。そしてこの未来ということは、単に最後の時、終末の時だけを意味しているのではありません。その終末の時に向かう途上も、私たちにとってはまさに未来です。確かに救いの完成は、イエス・キリストの再臨による最後の時です。決定的な終末の時です。しかし私たちの未来というのはその時だけではありません。そこに向かっていく私たちの旅路も、私たちの未来です。そしてここで言われている未来形の約束は、そのことも含んでいるというふうに言うことができるでしょう。ここで言われているのは、永遠の命に生きること、そして王となることです。誠の命というものは、すでにもう始まっています。ヨハネ福音書の3章の36節で、御子を信じる人は永遠の命を得ていると主イエスは言われました。また5章の24節でも主はこう言われました。はっきり言っておく。私の言葉を聞いて、私をお使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へと移っている。ヨハネ5章24節ですね。イエス・キリストを信じた者はすでに死から命に移っています。永遠の命を得ています。これはすでに起こっていることです。そしてこの王となるということもまたそうです。王となるとは、死の支配から解放されているということです。もはや死の支配下にはありません。死の奴隷ではありません。死の呪いからも死への恐れからも解放されています。 そして死が王として支配するというのは、キリスト者が、死が王として支配するのではなくて、キリスト者が王として世を支配するものとされています。つまり死から解放されたキリスト者は、自由なものとして、自由な王としてこの世に使わされ、神の栄光のために生きるのです。神様が人間を創造されたとき、人間を祝福してこう言われました。埋めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。神様の御心に従って被造世界を治める。これが人間の本来の使命です。この世界を正しく支配し、正しく管理する。これがキリスト者の使命です。この腐敗しきった世界の中で、神の御心を実現していくというのが、私たちキリスト者の使命です。それはただ、イエス・キリストを通して、現実になるのです。そしてこの永遠の命も、また支配することも、終末において、最後の時において決定的に実現します。私たちはキリストと共に、神の国を相続するのです。キリストと共に王となるのです。ヨハネ黙示録の22章の5節にはこう書かれています。黙示録の22章5節。もはや夜はなく、灯火の光も太陽の光もいらない。神である主がしもべたちを照らし、彼らは世々限りなく統治するからである。神である主が私たちキリスト者を照らし、私たちはキリストと共に永遠に統治するものとされるのです。永遠の命と永遠の御国が私たちには約束されています。そのゴールの確かさの中で、私たちは今日という日を神のしもべとして生きるのです。私たちはすでに永遠の命に預かり、すでに死から解放されて、被造世界を治める使命を帯びて、私たちは生かされています。そしてパウロがコリントの信徒への手紙1の中で述べたように、主に結ばれているならば、私たちの労苦は決して無駄にはなりません。永遠の約束を見つめつつ、この世で主に仕えて、共に歩んでいきたいと願います。祈ります。神様、私たちは、誠に罪深く、また腐敗した性質を持つ、そのような愚かな者たちです。しかしイエス・キリストの恵みが、その罪の現実を圧倒し、私たちを誠の神の子とし、そして私たちが誠の命を持つものとされ、さらには死から解放されて治めるものと王としての立場が与えられているということを改めて教えられまして、心から感謝をいたします。私たちには最後の勝利が約束されています。その途上を誠の命を与えられているものとして、また神様の御心に従ってこの被造世界を治めるものとして生きるようにと召されています。どうぞ主よ、あなたが私たちを励まし、強め、いつもあなたの恵みをしっかりと身に帯びつつ、この世で仕えていくことができますように、助けと導きをお与えください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。